梅屋敷光孝の報告王国。はい、
はいはいはいはい、
今日は報告とついておりますから小国ではございませんね。
王国ね、
王国だ、報告とついてますから小国ではございませんと、はい、っていうのはまあ音楽活動のお話をね、
う
ん、
そういうことですな、
はい、するというわけで、うん、先週も聞いていただきましたけれども、
はいはい、
ビックスグレープのあのグッバイマイライフという曲を、
グッバイマイライフ、
はい、ちょっとネオワコ風にアレンジしたもの
を、うん、ネオワコ風の
やつね、書きつつですね、
はいはいはい、
もうレコーディング作業はね、うん、終盤ですな、ミックス作業っていうやつを今、
あ、そうですか、
やっている感じで、
はいはい、
まあ、これからね、
はいはい、
推し曲ってやつをね、
うんうん、
選んで、
うん、
でそれをまあ一番のこう推し曲っていうのを
2
曲ほど選びまして、それで PV 作ったりだとか、
昔のシングルカットみたいな、
そうですね、そういう作業になっていくというわけでございますな、
はい、
なんでまあちょっとあのバンドとしてのね、
うん、
かける音源とか、まあ、まあまだちょっとあんまりないので、本日は私の、
うん、
まあ、元はといえば音楽仲間でございますな、
はいはいはい、
を、
うん、
ゲストに
お
呼びしまして、
もう2人じゃ持たねえと、
そうです、
はいはい、
彼を
誰ですか、
交えながら
ミュージシャン、
ミュージシャンです、
スーパーミュージシャン、
そうですよ、
スーパーボーカリスト、
スーパーボーカリスト、
お
ではお呼びしましょう、
はい、
スーパーボーカリストキヨッシーさん、どうぞ。
なんか照れるね、恥ずかしいね、いつもほら隣の部屋でさ、隣の部屋でいつもなんかわーってみんなやってるじゃん、
聞こえてんの、
聞こえてる、結構聞こえてる、なんとかなんとかなんとか
そうそうだ、
そういうテンションがね、うむかな、今継続かなとか思って、
なるほど、
そう隣の部屋で、そ
う
そ
う、ね、もうキヨッシーさんはね、
もうおなじみですよ、
そうそうね、元はまあ、まあ、今ではね、
はい、
コムゾー内ではね、もう週刊きよしっていう、ね、
っていうのがあるんでしょ、
そうそうそう、
あのよく打ち合わせとかさ、いろんな人会うじゃない、
うんうん、
そうするとさ、はい、聞いてますよって言われる俺は聞いてないから
何言われてるか分かんない、
分かんないで、そう清水さんいるじゃん、
はいはいはい、
スタジオ四つ葉の、うん、清水さんに、うん、きよしさん絶対聞かない方がいいですよじゃあ聞かないことにするっていう
そうだね、
いまだに一回も俺は、まあ、昔はその初期の頃はさ、
うんうん、
あみんなゆうひくんとかさ、
う
む、
んうん、
とかこうあのね、その時まだ慶三と会ったことなかったけど、
はいはい、
あなんかこういうラジオやってんだみたいなのは初期の頃はちょろっと聞いたことあったけど、はいはいはい、最近はだから本当に、
うん、なるほど、
みんなと一緒にあのね、あの仲間になってからは、
うん、
はいはい、聞いてないです。
有線のやつは出てくれたんだよね。
あれでね、
うん、
やっぱ清志のポテンシャルみたいの
すごいね、
結構知ったらしいよ、日本中の人が、
うん、
有線の
有線コムゾ、
派手にもいけんぞと、
あれ恥ずかしかったな、うん、今考えたらな、あれ帰りが、ね、帰りこっぱずかしかったわ、あれ、
ああ
帰り結構
あれ超おもろかったよ、でも
有線のところは感情が結構高ぶってたから、うん、わーっと言ったけど、帰りさ、
うん、
結構冷静だったら、うむと二人っきりで井の頭線に乗った時さ、ちょっとこっぱずかしかった、ちょっと恥ずかしいなと思って
あれね、遡ったら聞けるからね、確かね、
あれはちょっと恥ずかしい、
結構前だね、
結構前、1年ぐらい前だね、聞けるんで聞いてもらいつつね、もうもともと清さんはね、今はあのジニアスアットワークでいろいろとやってますけれども、もともとドミノ88っていうバンドでね、
おそうです、あのそうそう、
まだ現役でしょ、
まあ、でも
そうそうそうそうだね、現役でね、
2年にでも1回とかね、8月8日にライブをねやるんだけどね、
88で、
うん、
そ
う、
大
体
その時に1
回か2回ぐらいかな、
うん、ね、その頃に同じレーベルメイトだったんですよね、
そうそう、ウムはね、
うん、
最初ビートクルーザーズっていうバンドでね、いきなり会った瞬間にね、ちょっと俺の方が人気者だったの、その
お
でまだウムちゃんのバンドは後々人気者になるんですけど、まあ、だから最初は
やり
まだ
もう、
ね、まだ CD 出す前
ぐらい、ね、前ぐらいだね、
うんうんうん、
だからまあ言ってみれば、
ね、よし超人気者だったからね、マジで、
あ、うんうん、ちょっと聞きたい先、
人気者じゃない、
うんうんうん、
でそんなの今考えたら関係ないんだけどさ、
うんうん、
当時は21、うんうん、人で若いじゃん、
うんうん、
だからちょっと力点でみたいなさ、
うん、調子に乗ってた
わけ、調子に乗ってるわけ よみたいな、うん、ところはね、
うん、
あんま外にはねあれだけど、
うん、
で、
うん、
でいきなり後ろからバッて肩組むやつが来て、ボボつかつかつかって、クラブ級だ、下北の
シェルターじゃない、
シェルターか、バチッて後ろから肩組まれて、
うん、
俺たちさ頑張っていこうぜ一緒にって言って、それはウムだったの、
マジ で
お前誰だよって言っちゃう完全に乗っかるっていうでさ
有名人だもんね、
そうそう、吉
の方が、
ね、吉の方が有名、知ってるわけで、
う
ん、俺はさ、
その時は、うん、一応もうほらワンマンライブとかもやったりとかして、CD もそこそこ売れたりして、
うんうんうん、
でデビューも決まったりとかして、
うん、
よしこれから行くぞみたいな状況だったから、
うんうんうん、 そこにもう顔も名も知らねえ髭が寄ってきて
バーンって髭が来て、今とあんま顔変わってないんだけど、
変わってないよ
俺たちさ、やっていこうぜみたいな、後ろがいきなりガッと肩組んできて、
で清ちゃんなんつった
の、てか誰ですかみたいな、俺あのウムって言うんだけどよろしくみたいな感じで、全然そのままスーンと入ってきて、スコーンって入って、1週間後ぐらいに荒木ってやつがいいんじゃん、荒木がさ、俺1週間後、
またビークルのドラムね、
2週間後ぐらいに広島のライブが、ツアーのライブが決まってて、で一応ほら初めてのツアーで自分たちで仕切るわけよ、ライバースに連絡して、それでも全部ソールドアウトしたの、
すごいじゃん、めちゃめちゃ人気あったからね、
電話をしてすみませんライブやらせてくださいって言って、あ来てくださいって言われて、で2週間後ぐらいにもうソールドアウトしてるの全部、わーって、わ俺たち結構人気あるんだって思うじゃん、
しゃべるね
いいよいいよ、
ウムとの出会いを、
そうそうそう、
でその次に荒木に出会うんだけど、荒木はそのね、いきなり向こうからパンタロン入ってきたやつがプツカツカツ歩いてきて、おいっすおいっすって来て、とりあえずさよろしくって言うよね、よろしくって何がってさ、1週間後さ一緒のライブだからって言われて、どこでって、広島でっていう、なんでって言ったら、いやだって俺さ自分のツアーで自分でブッキングしてるわけ、
自分でもう組んでるわけだからね、スケジュールもライブハウスもね、
出演者は把握してるわけだし、
当然ね、
で地元のバンドが1バンドと僕らだけのはずなのね、で全国それで合計2つ、全国それで回って全部ソールドアウトして、でも広島だけ3つになってるらしくて、
増えてんの知らない間に、
荒木が勝手に入れたの、
えビークルを入れ
たの、ビークルってそこに入れたの、
あじゃああの時2週間前になってヒゲもそこにいたわけ、
そこにいるわけ、ヒゲもヒゲとパンタロンとかいきなり来て来週よろしくって
そんなさなんか B ボーイみたいなノリになったの、
いやでもそんなノリだったよ、
よろしくって
荒木とか特にウィーズとか言って、
すごい、いや本当にね、もう今のでこのね、ED 打つ野郎とは全然違う、やっぱアッパーなテンションがありましたな、
とかね、まあ、基本は変わってないんだけど、なんかあの当時は本当にすごいフラット、なんて言えばいいんだろうな、無敵だったね、
じゃあその産む側の気持ちとしては何だったの、あ目の前にあドミノの清ってやつがいるぞみたいになって、肩組んだろかっつって言ったわけ、
いやあんまなんかね、考えてないけど、なんかもう誰に対しても結構そういうさ、なんていうの、
誰でもね、
そうなんていうの、そこに乗っかろうみたいなのはちょっとはあったけど、
だけどちょっとあったけど、多分誰に対してもそういう感じだった、
どっちでもなんかあんま関係なく、あれ清だと思って、ドミノのボーカル清だ行くべみたいな感じで、
そうそうそういうのに行くべみたいな、そんな感じだった。その後
で話してなんか盛り上がったおもれえじゃんみたいな感じの、
それを全バンドにやってたんだもん。
あじゃあそういう人だったんだね。
それで本当に俺は思うんだけど、その初期のビークルはそれで多分いろんなこうなんて人たちを巻き込んで、すごい最終的に日比谷野音とかやったりとかして、だからウムちゃんと荒木のね、そういう無敵な社交性っていうのはね、そうすげえなと思ってた当時。
え清はさ、その調子に乗ってたと思われる節の言動とかはあったの当時？
清、いや
今はなんかもう本当にいいや、人の悪口とか絶対言わないでしょ清。
いやウムとね、いや俺その仲間にはこの感じなの当時、だけど仲間以外全員敵だと思ってたの、
お
なんか敵だと思ってたの、そんな思考みんなないと思うけど、田舎者だからさ、東京に出て一旗あげてやろうと思うわけ、バンドでさ、だからなんかみんな敵に見えるわけよ。恥ずかしいんだけど今。
じゃあそれ敵と対峙したらどうなるわけ？急に怖くなる。
やるぞみたいな。なんぞみたいな、ビーアップハイスクールじゃないけどさ、なんかそう、だからウムはもうその時が超いいやつだったから、もうすげえいいやつやん、こいつ仲間だよみたいな。だから基本はこういう感じなんだけど。
わかんないんだ俺らは。その中入っちゃってるから、清のその外に向かっての、なんていうのあれは、とんがってるところは全然
負けねえぞみたいな。
なんかとんがってる表情も見てみたいです。
だからもう肩ガチガチでさ、もう電車とかこんな顔でさ乗ってたりするわけ。
しかもさ、ニオシすげえアフロだったんだよ昔。で怖いよね、だから
サングラスかけて、目つきが普段から悪くなっちゃう。
でサングラスかけてさ、
本当はこんな感じなんだけど、家ガチャって開けるとさ、よし行くぞみたいな感じになるから、負けねえぞみたいな、と天下取ったるぞって思ってて、
すごいね。
いや本当恥ずかしいよ今20代の頃は。
いや誰しもあるでしょ。
でもすごかったよ人気は。もうなんつうの、普通のさ主要都市あるじゃん。その主要都市とか名古屋大阪とか広島とかって、まあね福岡とかって大体まあ分かるのよ入るのが。
はいはいはい。
だけど 豊橋とかちょっとさあなんていうの主要都市の隣にあるような町とかとかってあんまやっぱ入らないわけ、みんなその名古屋の方行っちゃったりするから、そことかもうくまなくソールドアウトなわけ。
へえ、
一緒に回った全国一緒に回った、本当に
すごかった。
初めて全国ツアーしたのはビートだからビートクリスタルズが全箇所来たの。全箇所ね、一緒に回って。でも
あじゃあもう本当仲間なんだね。
そう
だね、
同じ、同じ結局同じ事務所になるわけ、その後。同じ事務所になってで、そうそうそう、
その、そうか、その前は違ったからね。
そう、同じ事務所になって、そう沖縄行ったりとか、そうそうそう。
じゃあ馬にとってはもう変わらずいいやつの清志なんだ。ずっとも
うずっと清志だよね、
いいやつの。
ああそっか、中では。
じゃあ別にその売り上げが逆転したからそこでなんか関係性悪くなって、そういう面白い話じゃないんだ。
全然そんな面白い話なかった。だから馬は馬だし、俺は俺だったし、お前は頑張れよみたいな。なるほど、ね、よくだから馬に、そのなんか相談があるって言われて、で大体先輩だから馬も一応さ、都市的に。で先輩相談があるって言われて呼び出されて、相談乗って、そうか頑張ろうよって馬励まして、でだっつってなんか支払い俺だった。
そんなことねえよ。そういう時も、
ごめんずっとそれね、ネタね。
そういう時もあったけど、
ごめんね。でも結構あった。
そういう時もあったけど、
におごらされるっていう、うむにおごらされてんだっていうのをネタにしてた。
確かにね。
そういうキャラにしてた。
あ、実際はそうでもない
だろ。いや、おごってもらったこともあるけど。
だってもう金結構持つわけでしょ、清志
は。それはもうだってさ、
10万枚だっけ？
いや、それがね、まあ残念なことに別にそんなに清志に入らなかったっていう。
当時のなんていうんだろう、そのインディーズバブルっていうのはルールがわからない人たちもたくさんいて、だからちゃんとした人がやってなかったりもするわけ。ノリで出したらたまたま超売れちゃったみたいな。だってね、本当に手弁当でみんな CD 作ってたから当時。
手弁当で。
手弁当で。
だから本当ね、みんなカンパし合って CD 作ったら、いやうわ変な系蔵がね CD を作るじゃん、街のレコーディングスタジオで作って。ほんで自分でプレスするじゃん、それが10万枚とか売れちゃってるようなレベル。
そうだよ、だから
予想外だったんだね。
いやだからありえないのよ本当に。
すごかった。
デモテープが 10万本売れるような感じなの、ノリ的に。
そんなの作れないよね。
俺たち一番最初にさ、一番最初にカセットテープさ作るじゃん。カセットテープって当時のバンドマンってみんなデモテープって作るわけで、ライブハウスで自分で手売りするんだけど、当時そういうカセットテープを売るお店があったんでね。
あったね、
下北にハイラインレコード。
CD じゃなくてカセット、そうそうそう、
デモテープ
やって分かる分かる。
そのデモテープを毎週俺100本ぐらい自分で納品しに行ってたもん。
ダビングしてダビングして
ダビングして、だってそんだけ売れんの。
え、なんでそんな売れたの。
そういうブームだったんだよ、
ブームに。
だからもう実力じゃねえんだよ、もう単なるブーム。
もう明日にしね。
あ、そうだね。意外と喋ってくれたからね、キヨシ。じゃあ引き続き、明日またちょっとキヨシの音楽ね話。はい。